ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドル大統領がパプアニュージニアに到着し、ジェームス・マラペ首相の歓迎を受ける。サンディエゴ・ウノ大臣がパプアに観光案内センターを開設。最初のニュースです。インドネシア共和国のジョコ・ウィドル大統領とその側近は水曜朝、パプアニュージニアのポートモアルスビーにあるジャクソンズ国際空港に到着し、パプアニュージニアのジェームス・マラッペ首相から直接出迎えられました。パプアニュージニアでは、ジョコ・ウィドル大統領がパプアニュージニア総督ボブ・ダダイ氏と会談する予定です。その後、ジョコ・ウィドル大統領はパプアニュージニアのジェームス・マラッペ首相との直接会談や肉肉間会談を行う予定です。さらにジョコ・ウィドル大統領はパプアニュージニアで企業家とのビジネスフォーラム会議に出席し、シティリンク航空のデンバサルポートモレスビー線の初田寄りを運行する予定です。インドネシアのサンディエゴ・ウノ観光総局経済大臣は、国内観光客の移動を促進するため、パプア州ジョイポラ県センタニ空港に観光案内センターを開設しました。サンディエゴ・ウノ大臣は水曜日センタニで、パプアの観光セクターと創造的経済が先進できることを望んでいます。サンディエゴ大臣によると、センタニ空港での観光案内センターの開設は、インドネシア全土の県レベルでは、そのことであるということです。ロシアはバーコードをスキャンすることで、韓国客にとって非常に簡単であり、パプアの創造的な経済製品に関連する情報の入手を促進できると説明しました。ロシアは観光案内センターは、14億人の国内観光客をターゲットにしており、すべての移動が地域社会に経済的影響を与えるため、国内観光客の移動も促進できると説明しました。インドネシア共和国のスリムニアニ財務大臣は、政府が2023年に612兆ルピアの教育予算を割り当てたと述べました。スリムニアニ大臣は、水曜日にバリ島パドンで出席した包括的な障害学習会議、または ILLC イベントの討論でビデオを通じて、インドネシア政府は予算の 20% を教育に費やす必要があると述べました。スリムリアニ大臣はこの予算は中央政府と地方政府の両方によって割り当てられたと述べました。 インドネシアの人口構成は依然として若者が大半を占めているため、教育予算のほとんどは初等教育から高校までの教育支援に割り当てています。したがって組織的かつ責任ある方法で教育支出を管理する地方自治体の努力が重要です。スリムリアニ財務大臣はインドネシアの多くの学校に物理的な建物を建設するという、インドネシアの教育の優先事項は過去20年間の成果であると付け加えました。国連援助機関は7月4日火曜日、ヨルダン川西岸の都市ジェネンで進行中のイスラエルの軍事作戦に警告を発しました。この作戦には討論攻撃と数百人の軍隊が関与し、ここ数年で最大規模の作戦の一つになっています。国連人道支援事務所のワネサ・ユグネン報道官は会見で、占領下のヨルダン川西岸のジェネンで行われている空軍及び地上作戦の規模と人口の密集した難民キャンプを空爆していることに懸念を表明しました。ジュネーブのテルアビブ外交使節団がロイターへの声明で、イスラエルは人道支援の提供を確保しており、十字砲火により医療スタッフの命が危険にさらされている場所を除き、医療スタッフのアクセスに制限を課していません。北大西洋防衛機関または NATO はイエンス・スラッテンブルク事務総長の任期を1年延長しました。NATO は国を見つけるための協定を探すのではなく、ウクライナ戦争で経験を積んだ指導者を維持することを選択しました。ノルウェーの元首相であるストラッテンブルク氏は2014年から NATO を率いており、任期は3回延長されています。この決定は加盟31カ国がロシア軍との直接衝突を回避しながら、ロシアの侵略に対抗するウクライナを支援するという課題に、依然として直面している中、NATO のリーダーシップが継続することを意味します。ストラッテンブルグ氏は2024年10月1日まで任期を延長する決定を公園に思うと語りました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はインドネシア韓国50周年フォーラムがソウルで盛りに開催されたことについてお伝えします。インドネシアと韓国の外交関係樹立50周年を記念して、在ソウルのインドネシア大使館は記念フォーラムを開催し、両国間の肉肉感及び戦略的協力について話し合う重要な機会となりました。このイベントは6月26日、ソウルで韓国外務省と韓国東南アジア学会と協力して開催されました。オープニングセッションでは、韓国東南アジア学会会長であるチョン・ジェソン教授博士が研究開発におけるインドネシアと韓国の50年にわたる協力の重要性を強調しました。一方、2022年のジョコ・ビドゥル大統領の韓国訪問は、肉肉感関係を引き続き強化するという両国のコミットメントを反映しています。一方、韓国のパク・ジン外相は演説で、インドネシア韓国外交関係樹立50周年は、特に政治安全保障、経済社会、文化の分野における将来の協力について話し合う絶好の機会だと述べました。2001年から2009年までインドネシア外相を務めたハサン・ウィラジュダ博士は基調講演者として出席し、インドネシアと韓国の肉肉感関係が年々緊密になっていることを強調しました。これら両国は民主主義の原則と高い人権尊重を共有しています。コミュニティ間を含め、両国間の協力はさらに強化されることが期待されます。インドネシア韓国外交関係記念フォーラムでは3つのセッションに分かれて、政治安全保障、経済、社会文化協力について話し合われました。最初のセッションでは、インドネシア外務省外交政策戦略局長ヤイアン・ムリアナ博士と、韓国外務省 ASEAN 東南アジア局長キム・ドンベ氏を紹介しました。2番目のセッションでは、インドネシア海事投資調整省のフェリー・アクバル・パサリブ次官のと、在インドネシアの大韓商工会議省のリー・ガンニョン氏を紹介しました。3番目のセッションでは、プサン ASEAN 文化会館事務局長イ・インヨクシと、インドネシアのバンドン・パラヒアンガン・カトリック大学ラティ・インドラ・スワリ・クウ氏を紹介しました。在ソウルのインドネシア大使ガンディ・スリスティアント氏は閉会の演説で、韓国外務省と関係者によるインドネシア韓国50年フォーラムの開催に感謝の意を表しました。同氏は、このフォーラムの結果が政府だけでなく、すべての当事者によって実際に実施されることを望んでいます。これで外国コーナーを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については、当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1940年 7月6日、インドネシアで最初の国際線空港であるクマヨラン空港が運航を開始したことから始めます。クマヨラン空港はインドネシア初の国際空港です。この空港は1940年7月6日から正式に運用されています。オランダ植民地政府の下でクマヨラン空港の滑走路が1934年に建設されました。空港はオランダ領東インド国会社によって管理されていました。この空港の開港は1940年7月4日に行われました。しかし1984年6月1日、クマヨラン空港は運航を停止しました。次に、1975年7月6日、コモロが独立したことについてです。コモロ諸島はかつてフランスの植民地でした。この国は1975年7月6日についに独立しました。一方、コモロ周辺の主要3島はフランスへの加盟を決定しました。その島はマユタ島、大コモロ、アンジュアン、モヘルです。コモロは元フランス植民地であったため、今でもコミュニケーション手段としてフランス語を使用しています。しかし、アラブ連盟に加盟して以来、コモロは日常生活でアラビア語を使用することが多くなりました。コモロが採用している政体は連邦レートリオ共和国です。インドネシアと同様、大統領は任期5年で、2期までしか務めることができません。最後に2007年、7月6日、国際オリンピック委員会は、ユースオリンピックの創設を承認したことについてです。ユースオリンピック競技大会は、オリンピックを包括する目的で、4年に一度開催されるスポーツイベントとして計画されており、14歳から18歳までの選手が参加します。ユースオリンピックのアイデアは、国際オリンピック委員会のジャック・ロゲ会長によって発案されました。2007年7月6日、アメリカのグアテマラで開催された第119回国際オリンピック委員会会議では、オリンピックのユース版を創設することが合意されました。第1回ユースオリンピックは、ついに2010年にシンガポールで初めて開催されました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はカエルハカワ地方政府に温室効果ガス排出削減への協力を呼びかけることについてお伝えします。環境林業省は地方自治体に対し、インドネシアにおける温室効果ガス排出削減の支援に協力するよう呼びかけています。環境林業省の気候変動管理局長らくすみローワンティ氏は、7月4日火曜日マルク州アンブンで温室効果ガス排出量削減目標は、中央政府だけでなく地方自治体、コミュニティ、ビジネス界、特にマルク州とパプア州の関係者によっても実行される共通の目標だと説明しました。ラクシミ氏は、インドネシアは NDC または国家決定貢献目標を通じて、2030年までに温室効果ガス排出量を 31.89% 削減するために、気候変動に適応し緩和することに取り組んでいると述べました。ラクシミ氏によると、インドネシアは2009年から適応と緩和措置を実施しており、毎年、インドネシアの温室効果ガス排出レベルを確保するための温室効果在庫を実施しています。ラクシミ氏は、2010年から2021年までのデータは、インドネシアの温室効果ガス排出量が毎年目標を下回っていることを示していると説明しました。ラクシミ氏によると、これは政府が努力を重ねたらしい軌道になっているにもかかわらず、これまでのところ最大化していないことを意味しており、公約の一貫性は各党が独立して実行することが望まれるとしています。ラクシミ氏は、恒久的な解決策は、森林や土地の火災を抑制するという形でも実施されていると述べました。また森林や土地の火災の時だけでなく、そのずっと前から地元政府に対し予防措置を講じ、小さな火災が大きくならないように消化し、その後復興を行うよう呼びかけたと語りました。ラクシミ氏は、現在森林火災の制御においては、損失面積の減少と時間の経過とともに減少傾向にある森林火災の発生率の削減に成果を上げていると説明しました。これでインドネシア語を終わります。
Of Indonesia.
Listener の皆さん、パーソナー Indonesia です。今日は中部カリマタン州の観光地パシルパンジャン観光村をご紹介します。中部カリマタン州へ旅行するなら必ず訪れたいパシルパンジャン観光村があります。この観光村には文化的伝統を今も維持しているダヤクパシルパンジャン族のコミュニティが住んでいます。ここを旅行すると伝統的な観光、文化観光、エクスリズムなど様々な観光の可能性が見えてきます。伝統的な村ではありますが、この観光村の場所はイスカンダルパンカランブン空港からは遠くなく車で約15分です。パシルパンジャン観光村に行くと様々な興味深い場所を訪れることができます。そのうちの一つがベタングパシルパンジャン家です。ベタンカは長い交渉ひしき、長い交渉式の家の形をした伝統的なダヤクの家です。古代ブタンガンにはダヤク族の数家族が住んでいました。その哲学は家族間には相互愛着と連帯の関係が存在するというものです。パシルパンジャン伝統的な家の周囲の中庭への入場は無料です。訪問者は芝生の庭で楽しい写真を撮ることができます。水遊びが好きな方はパシルパンジャン川で水浴びしたり泳いだりできます。この川はチューリップの木の根元が露出しているため赤茶色の水が流れています。浅い部分と深い部分があります。水の流れも穏やかで水温も冷たいので、この場から大人まで楽しむことができます。ベタンパシルパンジャン家からそれほど遠くなく、東方が分以内にダヤクカハリガン伝統墓地があります。葬儀の様子から見て興味深いのは、通常ダヤクカハリガン族はティワの儀式でお葬式を行うのが一般的であるということです。ティワの儀式は数日間の儀式で亡くなった人の魂を届ける儀式です。そのためパシルパンジャンのダヤク族の住民の大葬式はイスラム教徒やキリスト教徒と同様に埋葬されるだけです。しかし遺体を自宅から墓地に運ぶ方法が異なります。つまりそれに遺体が入っている棺が家の窓から取り出されます。窓が小さすぎる場合は、棺を取り出せるように窓がカットされます。訪れることができるもう一つの興味深い観光スポットは、オランウタン管理犬駅センターです。ここでケアと隔離が必要なオランウタンがリハビリを受けることになります。この場所にはオランウタンの訓練人があり、オランウタンは親父に戻される準備ができます。リスナーの皆さん、これでパーソナーインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Coba kau bayangkan engkau diperlukan, mentari terbenam, malam jadi teman. Coba kau bayangkan waktu terlupakan.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、warna wani です。今日はバリ島は2023年に世界で最も人気のある夏の目的地トップ5の一つになったことについてお伝えします。バリ島の電波サロン1は2023年に世界で最も人気のある夏の都市の目的地106のリストで4くらいにランクされました。このランキングは旅行分析会社フォワードキーズによって行われました。電波サロンは2022年の同順位から6ランク上昇したため、これは誇らしい成果です。バリ島はバルセロナ、リスボン、ウスタンブル、マドリド、アテネなどヨーロッパの人気の目的地を抑えてランキングのトップ5に入っています。バンコク市がトップの座を占め、次いでパリ市が昨年の1位から順位を落として2位となりました。 バリ島以外にもインドネシアの他の都市も最も人気のある夏の都市の一つです。ジャカルタは77位で前年より24ランク上昇しました。バンコク、デンパサル、その他のアジア太平洋地域の都市の存在は昨年の同時期と比較すると変化と多様性を示しています。この地域の都市は旅行要件を撤回しており、今年は旅行者を呼び込むことができると考えられています。これはシンガポール、東京、クアラルンプールが昨年はトップ30にランクされなかったのに対し、シンガポール、東京、クアラルンプールがトップ20にランクインしたことからもわかります。全体的に見て、この2023年の世界で最も人気のある夏の目的地リストの上位30くらいは、アジア太平洋地域への旅行に対する旅行者の抑制された欲求と馴染みのある都市部の目的地の持続力を反映しています。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポートレットバンドの歌をお届けします。ポートレットは1995年に結成されました。このグループはミリグスローのボーカル、ニキタ・ドンバスのギター、アントフのベース、メリカ・シューマンのキーボード、およびアクサン・シューマンのドラムで構成されています。ファーストアルバムの成功を受けて、ポートレットは1997年にリリースされた、ポートレット・ドゥアというタイトルのセカンドアルバムをリリースしました。このアルバムからのメインシングルの一つは、マ・チョンブランでした。この曲は、マ・チョンブランまたはナコ・ウド。意味は人の気持ちを伝える仲介役を務める人を指す言葉の物語です。ユニークなのはこの歌ではマチョンブランまたはナコウドがナコウドに恋をするということです。リスナーの皆さん、これはポートレットの歌マチョンブラン、どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Jangan
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
berlari dikejar oleh macan nan garang. Duelah tiga rusa berlari dikejar oleh macan nan garang. Dua tiga sayang tentu dapat ku cari melawan sama abang seorang. Joget mabuk lebay
of Indonesia.